者と福音の時間です。目から鱗が落ちるということわざが聖書からとは案外知られていません。辞典にはあることをきっかけに今までわからなかったことが急に理解できるようになることとありますが、実はキリストを大迫害していたパウロが天からの光で失明した後、目から鱗のようなものが落ちて再び見えるようになったことに由来しているのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原豪一郎です。今から2年前クリスチャンプロ棋士の加藤一二三さんが引退されました。彼は史上初中学生でプロの将棋指しになった方です。14歳7ヶ月でプロになったため頻繁に学校を休むことになるんです。その時、彼のところにノートを届け続けてくれたクラスメートの女子とやがて結婚することになったんですね。ところで、二人が結婚した時、加藤さんの師匠が花嫁ののりおさんに一つだけアドバイスをしたというのです。プロの将棋指しには勝つか負けるかどっちかしかない。勝った時はほったらかしておいてもいいです。天にも昇る気持ちでいるから。でも負けた時にこそ気を使ってやってください。この言葉を奥様は忠実に実行されたのでしょう。実は加藤さんは1180敗してるんですね。これは史上最もたくさん負けた記録なんです。しかし、たくさん負けたということはそれだけ長くプロの世界で活躍し続けたということの証拠でもあるのです。負けた後でそこからの立ち上がり方を知っている人は結局息長く活動を続け、そして多くの逆転を経験することができるのです。加藤夫妻はお二人ともキリストを信じる人です。そしてキリストの約束を一言で言うなら敗者復活の約束なのです。罪人が正しい人と認められ、地獄に行くはずだった人が天国に行く保証を受け、死に怯えていた人が復活を約束される人に変えられることなのです。聖書はこう言ってます。しかし、働きがない人であっても不敬虔なものを義と認める方を信じる人にはその信仰が義と認められます。私の友人は初めてこの箇所を読んだとき、聖書のミスプリかなと思ったというんです。敬虔なものを義と認める方を信じるの間違いではないかと思ったんです。ところが、それは印刷ミスなんかではありませんでした。神は紛れもなく不敬虔なものを正しいものと認めてくださる方なのだというのです。これは正義を曲げることではありません。不敬虔なものが受ける罰をキリストが代わりに受けてくださったと信じるなら、その人をキリストのゆえに完全に罪許されたものと認めるというのです。この認めるという言葉はギリシャ語でロギゾマイという言葉です。実はこの言葉は経済用語で、本来は自分の収入ではないお金が自分の口座に振り込まれることを意味するんです。何の働きもないのにキリストの働きによる罪の許しという莫大な財産が自分の口座の中に振り込まれるという意味なのです。自分では返済しきれない莫大な罪という借金をキリストの命というそれを上回る莫大な償い金で埋めてくださったというのです。そして信じるとは、このキリストの申し出を受け取るということなのです。先月、作家の安倍ジョージさんが亡くなられました。彼は名門麻布中学時代、クラスメートに元首相橋本龍太郎さんがいたそうです。実は入試の時、橋本さんの答案をカンニングして入ったというんです。少年時代からかなりはみ出した人なんですね。高校の時、ボクシング部のキャプテンになりますが、 早稲田の大学生16人を3人で叩きのめしたということで取り調べを受けます。そして高校時代すでにヤクザ組織に入っていたということが発覚し、退学させられてしまうのです。それからは転落の人生で6つの高校を転々として定時制高校を卒業します。その後暴力団員であることを隠して日光のパーサーにまでなりますが、わがままな乗客に切れて暴力を振るってクビになったり、用心棒の腕を買われて力道山からプロレスラーにならないかと誘われたり、ま、とにかく有名人との交友関係が広い人でした。しかし罪には必ず罰が伴うのです。結局彼は日本国内だけで合計14犯、国外での前科3犯です。国内と国外での刑務所生活は通算8年間にも及ぶのです。刑務所時代一つ辛かったことは読み物がないことだったそうです。彼はどこの刑務所でも木工作業工場で働いたそうです。棚にはインテリアの専門誌、室内のバックナンバーが並んでいました。活字に飢えていた安倍さんはたちまち編集長の山本夏彦さんの刊末エッセイに夢中になり、ファンレターを書くようになるのです。やがてヤクザから足を洗った彼は次々と小説を書くのですが、彼の前科のためにどこの出版社も本を出してくれませんでした。そんな時、雑誌室内の山本編集長その方から連絡が入り、この雑誌に連載を書いてみないかと声をかけてくださったのです。この連載で彼は刑務所時代のことをユーモラスに描いていきました。これが一冊にまとめられたものが塀の中の懲りない面々で、出版されるとミリオンセラーになるのです。彼が文筆家として才能を発揮する大きなきっかけは、師と仰ぐ山本さんの一言でした。私は安倍の文章を見るが前科は見ない。この言葉で筆一本でやっていこうと決意できたのです。しかし安倍さんにはもう一人どうしても認めてほしい人がいたのです。それは麻布中学時代の先輩、直木賞作家の山口ひとみさんでした。安倍さんは山口さんの作品に心酔していたのです。しかし山口さんという方は非常に潔癖な方で、特に人を傷つけたり暴力的なものが大嫌いでした。そしてそのことのゆえに露骨に安倍さんのことを嫌悪し、それを態度や言葉にしばしば表したのです。自分自身が認めてほしくてたまらない人から全否定された安倍さんは、それに反発して言い返してしまうのですが、どうにもそのことが悔やまれて仕方がありません。彼は年に2回、盆と暮れに山口さんの自宅に行って、直接お詫びをしようと挨拶に出かけていくのです。しかし、最後の最後まで山口さんは安倍さんを受け入れることはありませんでした。やがて山口さんが亡くなられた後、彼を慕う作家たちが追悼文集を出すのです。その中には安倍さんのものもありました。それは全文、憧れと尊敬と悲しみで満ち満ちているものでした。好きで好きでたまらない人に、とうとう受け入れてもらえなかった悲しみが、文章の中から伝わってきます。なぜ山口さんは彼を受け入れなかったのでしょう。彼は、生理的に暴力的なものを嫌悪していたからです。そしてどんなに反省しても暴力の過去を消すことはできなかったからです。しかしキリストは私たちの罪を完全に神の記憶の中から消し去る方なのです。神が不敬虔なものを義と認めることがおできになるのは、神を納得させるのに十分な償いをキリストが成し遂げてくださったからなのです。あなたのための救い主はここまで完全な救いを完成してくださいました。どうぞあなたもイエスキリストを信じ受け入れ、永遠の命をいただいてください。心からお勧めします。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。